こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。砂漠の女リリーは、ソマリアの遊牧民として生まれ育ったワリス・ジリーが、自らの過酷な体験をもとに取った回想録である。少女期に強制結婚を避けるため、夜の砂漠を逃げ出し、やがて異国ロンドンで働きながら生き延び、モデルとして成功していく軌跡が描かれる。本書が強い社会的反響を読んだ理由は、華やかな成功譚の背後に、女性性器切除 FGM という深刻な人権侵害の体験が率直に語られている点にある。個人の反省期であると同時に、慣習や貧困、ジェンダー不平等が個人の身体と人生に及ぼす影響を読者に突きつける啓発書きでもある。読後には文化の命のもとに正当化される暴力と、それにこうして声を上げることの意味を考えさせられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に遊牧民社会の非常と少女に課される役割。本書の前半はソマリアの砂漠で暮らす遊牧民の生活感覚を土台にしてワリスの原体験を立ち上げる。水や食料が乏しい環境で家畜と共に移動しながら暮らす日常は、自然のいかめしさと家族共同体の結束を同時に映す。一方でその共同体は少女に家事労働や世話を担わせ、将来は結婚によって家の取引に組み込むという性別役割を当然のものとして求める。ワリスの視点は貧困や教育機会の欠如が選択肢の狭さとして個人に降りかかる現実を具体化する。ここで重要なのは生活の苦しさだけでなく、慣習が秩序として機能する一方で、弱い立場の者の身体と意思が後回しにされる構造が示される点だ。読者は異文化の風景として消費するのではなく、環境と社会制度が絡み合って少女の人生設計を強制的に決めていく過程を理解することになる。次に、FGM の体験告白が持つ衝撃と証言の力。砂漠の女リリーを決定的に特徴づけるのは、ワリスが幼少期に受けた FGM 体験を公に語り、その後遺症や恐怖を隠さずに提示したことだ。FGM は医療行為ではなく、女性の身体を管理し性的自立を奪う目的で正当化されがちな慣習として語られる。ワリスの証言は抽象的な人権論を具体的な身体の痛みや生活上の困難へと引き戻す。読者が直面するのは、当事者にとってそれが一度きりの出来事ではなく、排泄や月経、出産など障害の局面に影を落としうるという現実である。また、実行者が必ずしも加害の自覚を持つとは限らず、共同体の常識や娘の将来のためという名目が暴力を再生産する点も示唆される。本書は、センセーショナルな告発にとどまらず、沈黙を強いられてきた経験を言語化すること自体が社会を動かす契機になり得ることを示す。証言の倫理と重みを学ぶ上でも重要な章立てになっている。さらに強制結婚からの逃走と自己決定の獲得。ワリスが10代で結婚を強いられそうになり、夜の砂漠へ逃げ出す場面は本書の推進力となる転換点である。ここで描かれるのは単なる冒険ではなく、共同体の規範に対して個人が自分の人生を取り戻そうとする決断だ。逃走は命の危険を伴い、支援も地図もない状況での移動は、社会的な庇護から外れたものの脆弱さを露呈させる。それでも彼女が進むのは、結婚が本人の意思ではなく、交換や権威の論理によって決められることへの拒否があるからだ。重要なのは、この拒否が個人の気概だけで完結しない点である。逃げた後の生活では、他者の助けや偶然の連鎖が生存を支える一方、移動先では移民としての不安定さや労働の過酷さにも直面する。つまり自己決定は自由を得る瞬間ではなく、危う異現実の中で選択を積み重ねる過程として描かれる。読者は勇気な物語として称賛するだけでなく、自己決定が成立しにくい社会条件を同時に考えることになる。そして異文化の都市で生き延びる移民の孤独と適応。ソマリアの砂漠からロンドンという大都市へ移ることで、本書は文化衝突と移民の生存戦略を鮮明にする。言語や習慣、階級感覚が異なる環境では、働き、口や住居の確保といった基本的な生活基盤が不安定になりやすく、孤立も深まる。ワリスの経験は、異文化に適応することが単に新しい規範を学ぶだけでなく、自分の出自をどう語るか、どこまで沈黙するかという選択を伴うことを示す。とりわけ FGM の経験は、周囲に理解がない場合、周知や恐れによって語れなくなる領域になりうる。その沈黙が身体的困難への支援を遅らせる可能性もある。ここで本書が提示するのは、移民が成功物語の愛で直面する現実であり、華やかな都市生活の描写よりも、制度や人間関係の隙間で生きる感覚が重視される。 読者は文化相対主義の安易さや異文化理解の命のもとに当事者の苦痛が見過ごされる危険に気づく。適応とはどうかではなく生存のための交渉であるという視点が得られる。最後に、成功と発信の責任体験を社会運動へつなぐモデルとして注目を集めるようになる展開は、貧困からの脱出や自己実現として読める一方で、本書は成功が痛みを消し去るわけではないことを強調する。むしろ知名度が上がるほど隠してきた過去や身体の問題が新たな重荷になる。しかしワリスはその重荷を沈黙で抱え込むのではなく、FGM という慣習を可視化する方向へと舵を切る。ここにあるのは当事者が自分の言葉で語ることで社会が問題を認識し始めるという構図だ。重要なのは告白が個人の癒やしだけでなく、同じ被害を受ける可能性のある少女たちを守るための公共的行為になっている点である。同時に発信は誤解や反発、文化全体への偏見を招く危険もはらむため、語り方には緊張が伴う。本書を読むことで読者は個人史が社会的議題へ変換されるプロセスと、その際に必要となる倫理感覚を学べる。成功をゴールにせず影響力を他者のために使うという姿勢が本書の後半を支える主題となっている。結論として、砂漠の女リリーは困難を乗り越えた成功譚としてだけでなく、FGN という人権侵害を当事者の声で理解するための重要な回想録である。女性の権利、国際人権、移民や貧困、文化と暴力の関係に関心がある読者に強く向く一方、思いないように増える覚悟も必要になる。読むことから得られる実利は、まず FGN が抽象語ではなく生活と身体に長く影響する現実だと把握できる点にある。また伝統や共同体の名目が誰の利益のために維持され、誰の沈黙によって支えられるのかを考える視座が手にいる。類書と比べて際立つのは、異文化理解の物語に回収されがちな題材を本人の生々しい経験と、都市での孤独や労働の現実、そして発信へ踏み出す意志の連なりとして描いているところだ。読後には登場だけで終わらず、社会の側が何を学び、どんな支援や制度が必要かを問い直す力が残る。個人の物語が世界の課題へ接続される瞬間を追体験できる一冊である。ご支援いただける場合はワリスディリー。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。